それで、その鈴木さん、そのなんかそういう保守的なことが、もともと、こう、関心があられた感じなんですか？
自分はもう、本当に、ヨグリさんからなんですよね。まあ、その政治的な部分だったり、
歴史的なものは、
いや、そんなことなかったんですよね。歴史とかも、まあ、強いて言うのは戦争論ぐらいしか、まあ、仲間から勧められて。
小林義則さんの。あれは読んでた。
くらいだったんですよね。で、まあ本当に目覚めたのは、まあ、ヨグリさんがきっかけなんですよね。まあその政治だったり、
はい、
あと、まあ今陰謀論語られてますけど、まあそういう宗教的なことだったり、まあ唯物論から脱却、まあ完全に脱却したかどうかっていうのはまだわかんないんですけど、自分でも。まあ唯物論からはまあ少しは抜け出せられたかなっていうのもありますし、ね。
小林義則さんの戦争論をこう、その仲間から勧められて読んだとき、読んで、それでちょっとその補修的になったとか、そういうのは全然なかった。
まあ、多少はやっぱりあったと思うんですけど、政治とかには全くもう関心なくて、やっぱり。で、まあ、ちょうど義則さん政治訴えられた頃って多分民主政権の頃だと思うんですよね。これに、まあ、助長して、まあ、民主党もや、民主的にやばいと、あと、ヨグリさんも訴えられて、これは本当に日本大変なことになるみたいな感じで。
まあ、保守ではないですもんね、民主。
そうです。そうですね。
うん。
で、まあ、それまでも選挙も行ったことなかったですし。
ああ。
まあ、でも本当きっかけはそうですね。まあ、本当ネット右翼みたいになったんですけど、その民主政権も。まあ、それも本当ヨグリさんの影響。ですね、完全に。
なるほど。で、ヨグリさんのブログをこう毎回見られてて、まあ、あとこう、ヨグリさんがこう選挙に出られてたじゃないですか、幸福実現だから。はいはい、あれもでも結構32歳ぐらいの時だったかな。なんか、なんだ、その時とかは、こう選挙の、凱旋されてたじゃないですか、渋谷区からなんか。出られて、
はいはい、
それをこう鈴木さんとかまあ一応関東圏内にお住まいということでこう見てやろうとか見に行く気行かれなかったか、
そうで、あと告知もしてなかったですよね、ヨグリさんと思うんですよね。
ああ選挙出るっていう、
まあ、いついやどこで凱旋をやるとか、
ああそうだったか、まあそうかもわかんないですね。
だったと思うんですよね。あんま、なんか公に結構活動を公にされてない感じのイメージあったんで、自分も。
あ、選挙活動とか。
まあ、そういう、まあ選挙もそうですし、まあブログ上で訴えてるっていう感じだったと思うんで、今まで。
はい。
まあ会うきっかけがなかったっていうのもありますよね。
なるほど、
まあ。そうですね。会う勇気もなかったっていうのももちろんあるんですけど。
おお。
あれ、なんか、会いに行く勇気もない。
マイミクには、こう、申請されてた。
ああ、そうですね。まあ、申請は、そうですね。一応、まあ、していただいたんですけど。まあ、全然もう、メッセージのやり取りとかもしてなかったですし。
あ、最初からもうなんか、マイミク申請の時も、なんかこう、自己紹介的な感じで。
そう。されなかった。ですよね、
ただ申請しますボタン的な感じ。
そうですね。
しただけで。あ、
まあ、一応、そうですね。マイミック一覧に入、まあ、入れてもらって、そんなような感じだったと思うんですけど。まあ、その時は、まあ、コンタクトは取ってなかったと思うんですよね。
ああ、なるほど。で、まあ、お仕事されながら、まあ、ちょくちょくヨグリさんの常にブログとかをチェックして、見られて、とうとう、昨年会いに、
そうですね。
また、最初は、どこに行か、いきなり幸福の科学の石原支部に行かれたんですか、
ね、その前にメッセージでやり取りをして、はい、まあ、石原支部に遊びに来ませんかみたいな感じで、メッセージはもらったんですけど、いやーって、そんな勇気ありませんって、ちょっとハードル高すぎます、みたいな。
まあ、確かに、ちょっとありますよね。
そうですね。ちょっとまあ抵抗ありますみたいな話をしてて。
うん、
でまあその1ヶ月後ぐらいに藤沢でイベントをやりますみたいなブログで告知されてて、ああ、もう、じゃあこれはちょっと行かないとなぁ、みたいな感じで。
あ、なるほど。じゃあ最初に何もイベントのあれに参加するとかではなくて、その、メッセージをブログ宛てに送られた感じなんですか、鈴木さんの方から。
そうですね。
あ、アメブロに、こう送られて、
そうですね。
なんか悩み的なものをこう書いて送ったんです
か。そうですね。まあ結構、そんなに頻繁には送ってなかったと思うんですけど。
ああ。それはちょくちょく送られてたんですか、そのマイミクメッセージ。
あ、まあ、マイミク、ミクシーとか送ってなかったと思うんですけど。
アメブロ、アメブロの。
ちょくちょくは、まあ、送らせてもらってたと思う
んですけど。あ、そうなんですか。あの、ダイレクトメッセージ的な。
そうですね。
ああ、なるほど。それで、それは随分前からやれてた感じか。アメーバー。
と思うんですよね。
あ、で、普通にやり取りしてて、で、去年ぐらいに、よくにさんから、じゃあ、ちょっと遊びに来てもらいます。あの、遊びに来ないか、的な感じ。
そうですね、久しぶりに、まあ言われて、で、まあその後に、まあお酒を飲みながら、食事をしながら講演会やります、みたいな告知をしてて、まあだいぶハードルを下げてもらったんで、はい、これなら行きやすいなと思って、友達誘って、藤沢の方へ行って、まあ家からも近いですし、
藤沢の、藤沢の、どこでやったの？支部じゃなくて、
会場、まあ、支部じゃなくて、なんかまあイタリアンレストラン的な、まあちょっとちっちゃい、隠れ家的なお店なんですけど。
あ、そんなところで。
まあそれが多分初めだと思うんですよ。まあヨグリさんがこういう公に人を集めて活動するような、
あ、
まあ、だったと思うんですけど、
あ、
まあそれ、
あ、僕でもね、前やってますよ、5年ぐらい前に、あの、今度ベンジャミンさんとこうやる泉岳寺の方の幸福の科学に、なんか人を集めてやったのは、やってましたね、一回、はい。
それ、告知されてました？
してましたね、してました。
ああ。
そう思います。
で、5年ぐらい前だと、
4、5年前。
自民政権に変わってから、とかですかね、もしかしたら。
いや、ちょっと覚えてないんですけど、で、その時に、まあだから僕もその時初めてその幸福の科学の支部まで行ったんです。支部っていうかその泉岳寺の方、中まで行くのちょっと抵抗があったんですけど、で、よくにさんに確かメッセージで、拉致られたりとかないんですかって言ったら、ははは、あるわけないじゃないですかとか言って、来たりして。で、行ったら、何かですね、その、結構すごい体が大きい、よくにさんのこう、お友達、友人の方々みたいなのも、来られても、でも僕、エレベーターの中で一緒に乗ってしまった、まあ、乗ることになったんですよ。だから来てましたね。で、僕は本当に最後の、ちょっとしか仕事があって、で、最後のちょっとぐらいしかこう会えなかったんですけど、だから内容聞いてないんですよ。その、中身っていうか、講演の。でもなんかね、あれ、YouTube に上がってたような気がしますしね。まあ、ちょっと、詳しく覚えてないんですけど、ただその幸福の科学を外して、ガチな告知の本当の幸福の科学外の活動としてやられてたのは多分その藤沢のが初めてかなって思いますね。
そう。
多分そうか。で、僕もそれは知ってたんです。藤沢のもなんとなく告知されてたんで、ただ僕ちょっと家が遠すぎて、藤沢が遠いんで、行けなかったんですけど、
まあ、やっぱりでもちょっと、まあハードルは下げてもらったっていうのもあるんですけど、
ええ、
やっぱ勇気いりますよね、行くのに。